こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでね、フィギュアメーカーになってしまった。
フィギュアメーカーになってもさ、そう、海外フェアが始まってさ。
おー、この間は台湾に行ってましたよね。どうだった？
なんか、いやいや、声が枯れてさ。
枯れてますね。
いや、今まだいいんだけど、もうリッキーダディみたいな声になっててさ、ちょっともう怖い人だよね。
なんで
風？
あ、そっち。なんか別に、大声出すわけじゃないんですね。
全然大声出して、普通に風で。だけど、海外フェアだけど、台湾ってなんか、もう英語じゃなくて、みんな、台湾語？その、マンダリンっていうか中国語だからさ、やることなくてさ、
あ、できること
ないってことですか？ニハオ、シェイシェイしかないもんね。あと、ダジュバオって言われるだけ。
ダジュバオってどういう意味ですか？
奥部。
知らねえ。
違う違う、すごいインスティンクトイ、ね、インスティンクトイは大久保さんって代表なんだけど、
はいはい、
そうですね、中国ではインスティンクトイって言いにくいから、ダジュバオっていうメーカーだと思われてる。
お、
結構有名メーカーのダジュバオ。
あ、じゃあ、あのダジュバオあなたみたいな。
にはなんないけど。
なんないんかい。
いや、なんないけど、でもそれぐらいだから、やることねえなと思って。
まあ。何しに行ったんですか？ギャラリーオーナーとして、アーティストの方と一緒に、
そう、一緒に売りに行ったんだけど、設営して、そう、一応ブース立ってたけど。
あれってアーティストの方を、どういう立ち位置なんですか、アートギャラリーオーナーの立ち位置っていうのは。支援者としてみたいな感じ、
海外のアートフェアは、そのフェアのコンセプトに合った形というか、こちらコンセプトを作って、そのフェアにアプライして、
はいはい、
まあ、OK が出れば、まあ、出演できるっていう。
で、そのアーティストを一緒に連れていくみたいな。
まあ、
そういう
連れていくか連れていかないかは結構ギャラリーさんによると思うんだけど。
あ、じゃあ別に、そういうことね。アーティストとか作品っていうよりも、ギャラリーとして出展すると。
ギャラリーとして どういう作品を出しますっていうのが、そのアートフェアのコンセプトとか実績とか、
はいはいはい、
出したいかとか、まあ、いろんな要素を含めて OK が、出してギャラリーとして出展するっていう。だから、その決められた絵はもちろん売るんだけど、全然違うものを、俺のフィギュアとか売っちゃダメなんだけど。
なるほど。
そうそうそうそう。そう、ギャラリーとしての販売活動で、だから、ギャラリーの、まあ、として、その、大きいフェアなら、海外のお客さんつかむっていう目的と、まあ、それよりも多分そのアーティストさんが世界にこう、出ていくっていうのを、アシストするみたいな、多分双方の役割があって。
じゃあ業界変えてみると、売り込みたいタレントを持っている芸能プロダクションが全員出展してるみたいな、そんなイメージ。
でもそうなんじゃないか。多分ね、利益って、まあ、わかんないけど、結構出にくいよね。やっぱそれなりに、出展費用もかかるし、まあ、あと移動していって、みたいな滞在費。
人件費の滞在費、そうですよね。
ねえ。やっぱちょっとさ、若いうちにやってるから、まあもうちょっと組織大きくしてさ、若い州に行かせりゃさ、こうなんか、安いホテルのタコ部屋みたいなのいいかもしれないけどさ。
でも若い州って言ったって扱うものと売る対象の方とかが結構なんで、そうもいかないわけでしょ。
そうだよね。だから、いや、コスト上がるよねって、そのスタートアップとかだったらさ、
はいはい、
なんか成田からのさ、安い便で行って、エアビー泊まって、ウェイみたいなさ、やれたじゃん。ちょっとできないよね。
確かに。
台湾だから、まあビジネスじゃなくても頑張ろうみたいな、そういうテンションでコスト削減しながら行って、なかなか、まあまあ楽しいけど、なかなか、
ね、世界中のギャラリーオーナーが集まってるって感じなんですね。
今回はあれだけど、そのもうちょっと大きいフェアになったら多分そうだね。だから次出るアートセントラル香港とかは多分欧米のギャラリーとかも出てくるから、その中で
究極でっかいところで言うと、サザビーとかそういうのが出てくるんですか？それはさすがに。
サザビーは自分たちであれなんじゃない？マーケット持ってるから。
要するにそうなると出てこないんだ。
富裕層のそのアートバーゼルとかに、フリーズとかに買いに来る人向けにこう商品を売っていきたいっていう話だけど、多分その最高峰のバーゼルとかになると、なんていうかもう何千万の絵とか売っていかないと、ペイしないから、
うんうんうん、
まあちょっとまた違う戦い。そうそうそう、出店料だけで多分そう1000万とかするだろう。だから、それはだからアーティストを広めるというよりは、やっぱその仕入れたものを売るというか、セカンダリーのマーケットに近いのかなっていう感じ。
すごい高尚な転売市場みたいな感じになっちゃう。
そうなると、まあ、言うたらね、言うたらそうだよね。確かに。 そうそう。
面白いですね。
まあでもやっぱその逆にギャラリーとしてちゃんとね、あのブランドとか歴史もないとね、偽物なんじゃないかとかもあるからね。
うんうん。
やっぱその辺もあるんじゃないかな。
なんかその辺の世界に入り込んでくると、なんかきな臭い匂いもしますね。
そうだね。
いろいろと。
まあでもまあ参入1年目なんでまだ手探りですけど。
ペそうか。まだペーペーですね、業界の中では。
ペーペーだよ。どうする、俺70歳ぐらいでピカソとか売ってるかもしれない。
なんか偽物捕まらされる、捕まらされる、怖いな。
いや大丈夫、捕ませるよ。
捕ませるよ。嫌いなやつ
が。ババ抜きみたいなもんだ
ろ。確かにね。
もうこの発言切り取られて、ギャラリーの、あのね、あいつあんなこと言ってたぞ、みたいな。
レピテーション下がっちゃいますね。まあそんなところでね。なんか最近アートのヨタ話をされると、あの、私が食いついてしまう問題が起きるんです
よ。そうだね。そうだね。違う番組になってきてる感じ。
関心を寄せてしまうという。ね、まあ、ということで、今日も早速本題に行きたいと思います。
はい。
いきますよ。これはね、質問だけですね。今の時代は、AI ツールやクラウド会計、事業計画支援ツール、財務シミュレーションソフトなど、あらゆるものがあると思いますが、そういうツールを使えば、貸借対照表 BS の将来計画だって AI が出してくれる時代だと思っています、うん、それなのに税理士さんに事業計画を作ってもらっても出てくるのは損益中心で BS まで踏み込んだ計画にならないことが多いです、
うん、
AI もあるしツールもあるのですから、財務プロとしてそこまで支援できるんじゃないですか。税理士法人が対応できない理由って何か構造的な問題があるのでしょうか、うん、なるほど。
面倒くさいからじゃん。
ちょちょちょちょ。
え
まあでもそれも。
あといらないんじゃない、必要としてないっていうのはあるんじゃない、
どの立場の方がですか、
クライアントが別に来年の BS を意識してる人ってあんまいないよね。
ああ。
うん。
どういうビジネスやってるかにもよりますよね。
その、そうね。だから、キャッシュフローが見えないって、キャッシュフローを見たいっていうニーズはあると思う。
うん。
で、成長型にしてもね、再生、まあ再生の方がよりシビアなのかもしれないけど、PL と連動して、まあ、キャッシュフロー計画っていうのは多分というか、ないと、資金繰りショートしたら会社終わっちゃうんで。うん。だから、シミュレーションソフトとかも、まあ簡易なやつだとキャッシュフローは作れるみたいなのはやっぱあるよ。ただ BS ってなるとその調整項目とかがかなり多くなるから、
うんうん、
まあちょっとこれから AI でどんぐらいね簡単になっていくのかっていうのはあの必要があれば全然できてくるとは思うんだけど、あのまあまあその以前に、まあ、ほとんどだから税理士法人が AI 使ってないって問題もあるんだろうからね。
ああそっちもね。ちなみにどうなんですか、大河先生 AI 使っての、 その事業計画ないしそのタイムシミュレーションとかってやってみたりして、なんか肌感覚どうなんですか、やっぱ使えるなとか、なんかどうあります。
いや、シミュレーションソフトみたいなのもあるけど、AI 使ってやるほど難しくねえ気もするんだけど。
それは、その、個人の特殊能力な気もしますけど。
いやいや、なんかそれを組む、ああ、ただその、なんていうの、調整する要素がやっぱ多いじゃない、その、まあ、投資がどんぐらいあるかっていうのは、まあ、当然そうだけど、もちろんそういうソフトもあるし、多分、まあ、その、なんていうかな、仕分けの要素というか、まあ、あと、投資はそうだけど、今度売掛金の回転率がどうなのかとか、それが、その前期と同一の回転率だったりとか、まあそういうのを決めちゃえば別に全然できるよね。エクセルで作れるじゃん、そもそも。
まあ確かに。
俺作ってたし。そういうやつがあれだよね。AI 使えなくなるんだよね。エクセルでできるんだろうつって。でももっと多分、そこはそういう前提入れていけば多分できるんだと思うけど。
その前提が入れられないっていうことになっちゃうんですかね。
前提が入れられないんじゃない？ビジネスモデル分かってないもんね、あんまね。税理士がね。
あ、
その売掛金の回収サイトとか支払いサイトってそんなに気にしてなかったり、うん、してるのもあるから、まあ、もっと本当は緻密にね作れるようになるんだろうけど、
うん、
各項目別のねあのサイトも入れるというか教え込んでいけばまあ出るんだろうと。ただまあそれをで何を知りたいのっていうのがあのポイントかなと思うんだけど、
結局、顧客というか経営者側、
うん、結局経営者側からしたらキャッシュがどうなってて、 借り入れがどうなっててだと思うんだよね。
うん、
でもうちょっと踏み込むと純資産がどうなってるか。で、多分純資産がどうなってるかは PL 計画で分かるんで。その PL の利益と前年の BS の純資産を足せば、純資産出るからね。
確かに。
そうすると株価がいくらになっていくかっていうのは多分別に、あ、暗算でできるというか、うん、PL 計画があれば。うん。
そうなると改めて BS 計画なんで必要かっていうのが、
ただ、だから使えてないんだと思う。その話すら多分できてないんだと思うし。
あ
とは、多分一番財務支援する中では借り入れがどうなってて、まあ、債務超過じゃなければ、債務超過じゃないというか、その翌年度、翌々年度のキャッシュと借り入れのバランス、まあ、投資とかがどうなっていくから、借り入れ残がどうなって、これ以上借り入れるか借り入れないかみたいな。そんだけのシミュレーションしていくってなれば、必要だけど、なかなかそこまでを、やらないんじゃない？中小企業だと。やらないというか、そんな新しいことも、新しいことやらないってわけじゃないけど、ね、出店もそんなにすごいあるわけじゃなかったり、そんなに BS が動くことをやってないっていうのがほとんどだから、あんまりそこのツールを開発しても、儲かんないんだと思うんだよ。
まあ、そんな出店計画ガンガンするような、企業、成長企業のために作ってもニッチになっちゃいます、
ね。そう、超ニッチだから、それこそ多分 AI で、その各社がやっていけば、いいと思うんだよね。もうそういう時代になってるから、多分もう簡単でしょ。その、ね。
そう。そもそも、だからあんまりニーズないんじゃないのっていうところ
。ニーズない。欲しがるのは金融機関だよね。金融機関が BS の予測がみたいな。お前が作れよって思うよね。
関係は春日川だからってことですね。
いやいや、春日川で来年の、まあ、臨機もあれなんだろうね。まあ、だから再選の時はもちろんいるし、まあ、どんぐらい債務超過解除するかとか、
うん、
まあ、そういうので必要だけど、一般的にそこまで来年の BS を意識してるって、良くも悪くも良くはないか。あんまりないんだろうね。そんな戦略的なことはないから。
そうか。
うん。まあ、それよりも多分 PL だけじゃないっていう意味ではキャッシュフローなんだろうね。うん。だけど、税理士さんではもうキャッシュフローって感覚がないから、BS と PL だからやっぱ。PL と PL か。
PL
とタックスみたいな。あんまりもう BS を見てないみたいな感じがね、多いから。あとまあね、皆さんが税金計算頼んでんなら、まあこんなの作らないよねって話になるし。
まあでもそういう意味で言うと、税理士さんの仕事ってよりも、そもそも今の
経
営者は経営者の仕事なん
で
し
ょうか、ね。経営者というか、まあ、CFO なのか。
CFO、
うん。まあまあ、そうね、財務担当の仕事なんだろうね、それはね。
まあ、いわゆる自社の仕事っていうこと
ですね。自社の仕事。だから、これがどんどん AI でそれぞれやっていっちゃったら、まあ、なくなるだろうね。
ああ。
税理士の仕事はね、だって責任を負わせるからね、顧問契約しといた方がいいなと思うけど。万が一間違えたらね。
税務リスク、
ね。訴えればいいからさ。でも、こっち間違えちゃうと会社潰れちゃうからね。
どういうこと
だろう。まあ、
なんか論点としてどこ、
何を。実際どうなんだろうね。そんなに、あ、いや、そう、構造上の問題だから、来年の BS は見えた方がいいし、10年後の BS は見えた方がもちろんいいんだけど、多分そこまで理解してる人がいないから、残念ながら多分そういう商品にならないっていうことだと思うんで、まあ各社必要なら多分、やっぱり AI で各社にやってね、SaaS の株もめっちゃ落ちてるもんね。
あ、SaaS 株、全体的にですか。その切り口で見たことないですけど、そうなんですね。それはどういう
自社で、
自社で
自社で全部できちゃうでしょっていう。ところで、うん、
いやそうだよね。なんかホーム関係のSaaSとかもいろいろありましたけど、今 AI でいいですもんね。
そう、
業界特化って言ってたものも若干成長すごすぎてAI がね、
うん、
特化しなくても特化されるぐらいのスペック出てますもんね。
そうなの。だからそうなる、まあ結構ね、うん、そうすると多分使わなくても、コードなくてもね、書ける、なんだっけ、うん、クロードとかもね、あれが出てきて、あれだよね。株価が上がってた
から。あ、そこだったんですか。へえ、そうなんですね。
いや、でもそんなのまた変わるんだろうからね。乱世ですよ。
いや、そうだよね。
だから分かんないよね。BS 作ったからって、それがまたさ、じゃ事業計画だって分かんない時代じゃん。もっと言えば。ね、今まではなんか、まあ、右肩上がりとは言わないけど、まあ、失われた30年だと、まあ、それなりに、みたいな計画なわけじゃん、ほとんどの会社は。
うんうんうん、
まあ、それがね、明日売り上げがなくなるみたいなことも出てくるかもしれないってなると。まあ本来はだからシミュレーションできる何らかのこう、仕組みをね、各社が多分持ってないと、明日再生になる可能性もあるしね。
いやー、確かにね。
っていう時代だろうなっていう。 感じはしますよね。
いうところですかね。
ああ、
ね、ちょっと終わらなきゃいけないのに今思い出したんですけど、この間サイバーセキュリティのちょっと専門家の社
長、はい、はいはいはいはい、
僕あのこととことプラスっていう番組始めたんですけどね。
いやいや、全然
そこで、ね、面白い面白い話出てた中で、はい、あの結局サイバーで無敵なのは当たり前ですけど、アナログビジネスが最強なわけじゃないですか。地元のお客さんの紙で全部やってて、直接顧客扱ってる人たちはサイバーセキュリティに被害に遭うのは絶対にないっていう、この無敵感があって、でもサイバーの話って一発で明日会社が、さっきの話じゃないですけど、飛ぶ可能性がある恐ろしさがあるっていうね、今までじゃありえないリスクですもんね。なんかそんなのがいっぱいあるんでね。乱世はまあ乱世だなという
ね。ここに来てね、だから拡大よりもね、ファミリービジネスの方が強いんじゃないかとかね。
そうそう、
なんかね、拡大価値観変わってるもんね。ああ、
まさにですよ。
まあそういう準備としてその辺の AI はいじっておくというかね、各社で会計事務所は任せない方がいいと思うよ、う
ん、要するに逆にね、自分でやれることの方が勝つかもしれないです
よね。うん、と思います。
まあというところで今日のところ終わりましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。